本日は救い主イエスを信じて神の国の大宴会に共に出席しましょうというお話をさせていただきます。私、創価教会では朝9時半から教会学校の礼拝を執り行っております。10月11月と2ヶ月間旧約聖書創世記に出てくる今から4000年前の人物アブラハムについて学んできました。アブラハムは天地創造の神様から突然の呼びかけに応えて、行き先も知らずに神様に従い、見知らぬ土地で生活を始めた、そういう方です。時に人を恐れて嘘をついて失敗したこともありますけれども、多くの場合、ほとんどの場合、神様の約束を信じてその大きな祝福を得ることが許された、そういう方です。どうして教会はこの大昔の人物アブラハムにこだわっているのでしょうか。それはアブラハムの家系から救い主が生まれてくるからに他なりません。私たち人類は天地を作られた神様に背いてしまうという致命的な問題を抱えています。それを解決するために神様はアブラハムの子孫から救い主イエスを生み出されるのです。そしてこうして生まれてこられる救い主は、自らが生贄になることで、十字架にかかって血を流して死ぬことで、私たち人間を、信じた者を有罪判決から救い出してくださることになります。さて、この特別なアブラハムの家系の人たち、つまりイスラエルの民族を神様はご自分の瞳のように守られました。2000年間世界の諸民族の長男として、長子として守り通されました。鉄の炉であるエジプトから解き放ってくださいました。市民生活、教会生活の根本を定める立法を与えてくださいました。地中海沿岸の地、パレスチナの土地を与えてくださいました。そしてさまざまな奇跡を通して国を救い出してくださった、その記録が旧約聖書になっています。このイスラエル、今もイスラエルの国ありますけれども、この国、民族は由緒正しい民族なのですから、神様の目からご覧になって清い生活を本来は営まなければならないはずでした。神様に従う素直な民族でなければなりませんでした。ところがこのイスラエルの指導者たちは外国の神々を拝んでしまう、またお金儲けに走ってしまう。神様が求めた清さとはほど遠いほどの宗教生活を送ってしまう。ということで神様はそれを正すために預言者を次々とこのイスラエルの国に送り出したのです。自分たちの弱みを指摘される、そういう預言者がイスラエルの民族の中に次々にこう送り込まれたわけです。そして偽りの誘惑からイスラエルの民族を解き放って、神様のご自身の絶大なる祝福をこのイスラエル民族にあふれんばかりに注ごうと神様はされたんです。しかしそんな預言者たちを使わされた、やってきて自分たちの罪を指摘するような人たちを、イスラエルの人たちは嫌って、石打ちの 刑にして次々と殺してしまったわけです。せっかくの神様に立ち返る悔い改めのチャンスは無駄になって、結局神様の祝福をイスラエルは受け取り損ねてしまいました。本日はルカ14章ですけれども、13章の34節を見ますと、主イエスがイスラエルの首都エルサレムについて次のようにおっしゃっています。13章34節、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。神のせっかくの祝福の招きに対してイスラエルがそれを拒んできてしまった、その歴史が本日の14章の背景にあります。さて、今から2000年前のことになりますけれども、救い主イエスがいらした当時はイスラエルの主だった人たちは安息日、当時土曜日に礼拝を持っていたんですが、安息日の礼拝の後に大宴会を開くという習慣があったそうです。そしてルカの14章前半では救い主イエス様もその宴会に招かれていたのです。で、招いた人たちは神様に喜ばれることよりも周りの人の目にかなう、周りの人から評価されるということを実は内心願って心を砕いていたということがわかります。7節、14章7節を見ると、イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、というふうに書いてあります。神様の目よりも人間の目を気にして頑張ってしまっていたことが暴露されています。で、救い主イエス様は地上でのこのような有力者による大宴会の席に出席していながら、翻って神の国の大宴会について語られました。神の国にも大宴会があるのだ。なんと旧約聖書のイザヤ書25章6節にはこのように書いてあります。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉とエリ抜きの酒、脂の乗った素晴らしい肉とヴィンテージのワインが待っているということが約束です。その通り、天国というのは、これ天国の話ですけれども、動きが止まっている世界ではなくて、みんな動いて活発に活動してるんですね。そこには新しい市民生活、新しい教会生活があります。そして大宴会、飲み食いする、そういう宴の席まであります。そしてその大宴会に出席できるのは誰かというと、救い主イエスを信じて神様に全てを委ねた、自分の将来を神様に委ねた者が出席できる。ところが、先ほどのイスラエル民族、神様に背いてしまっていましたので、イエス様は彼らのイスラエル民族のこの宴会への出席の可能性について嘘を偽りなく率直に語られたのです。これが先ほど佐々木さんに読んでいただきました15節以降のことです。食事を共にしていた客の一人はイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。ある人というのは救い主イエス様のことです。招かれた大勢の人、これはイスラエルの、当時のイスラエルの民族の方々です。しもべとは使徒、お弟子さんたちのことです。 イスラエルの人々は主イエスの招きに応えることなく救い主の正体を断ってしまうというのです。18節の途中から読み上げます。最初の人は畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別な人は妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。私たち3週間後には救い主イエス様の誕生を祝うクリスマスになりますけれども、それに先立って世界の教会ではルカ福音書1章が読まれています。天使ガブリエルがマリアに救い主の誕生を予告する、あなたのお腹に救い主が宿るって言ってるんです。マリアは自分が救い主の母になると突然言われて当惑したことと思います。マリアの母マリアの年齢はたかだか中高生ぐらいだったとも言われています。そもそも結婚式を挙げていない女性が未婚の母が妊娠してしまったら、当時の道徳観社会観念で言えばみんなで石打ちの刑にして殺してしまわなければならない、そういう時代でした。地域の人々に殺されるかもしれない、結婚を約束した夫になるヨセフ捨てられるかもしれない、そういう絶体絶命の危機にもかかわらずマリアは次のように答えました。1章38節私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。自分のために天使の御告げに従ったわけではなく、全人類のために教会のためにマリアは自分が殺されるかもしれないという状況を引き受けてくれたのです。このようなマリアの回答に比べたら、ここに出てくる18節以降のイスラエル人の畑を買ったので見に行くとか牛を買ったので調べに行きますとかという回答がとても幼稚に見えてしまいます。実は私たち自身も神様に対してこういう幼稚な回答をしてしまうことがあるのです。でもイスラエルの場合は救い主が来られる時というのをわきまえていなかったから、みんなが次々と大宴会への招待を断ってしまったわけです。イエス様が現れてもそれが私たち彼らが待っていた救い主であるとは気づかなかったのです。主イエスの呼びかけ、説教が、また弟子たちを通して伝えられた言葉が、招きの言葉が、自分たちが神の国の宴会に出席するための唯一のチャンスであるということに彼らは気づくことがなかったのです。それで2000年間も神様に守られてきた教会が宴会への招待、天国への切符を失ってしまったわけです。救い主が下さる永遠の命への道をイスラエルの人たちは軽んじてしまったのです。ですから24節、主イエスはおっしゃいました。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。こうして2000年続いたイスラエル中心の救いの歴史は幕を下ろしてしまいます。私たちはイスラエルの失敗から多くを学びたいと思います。救いに至る道、天国への道というのは私たち人間の目にはいつも開かれているように見えます。しかしそれが開かれるチャンスは意外と限られている。今招かれたと思ったらすかさずあなたを信じますと言って信仰の道に入る方がいいです。洗礼を受け イエス様に自分の人生を預けた方がいいです。そこに永遠の命があるからです。時が迫っているのです。21節お読みします。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。イエス様はお弟子さんたちに急いで町に行って人々を連れてくるように、神の国の大宴会が始まるんだから、準備が整ったんだから連れてきなさいとおっしゃっています。由緒正しいイスラエルの代わりに招かれたのは、なんと貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人たちでした。このことはすでに14章の13節で言及されている方々です。彼らは宴会に招かれてもお返しができない方々です。他人から恵んでもらうことでしか生きていけないような方々です。宴会に行かなければ死んでしまう、そういう切羽詰まった方々です。どういう方々、どういう人かというと、この世の悪に染まって天地創造の神を知らず、歴史的に何千年と偽りの神々を拝んで傷ついてしまった人たち、救いに値しないような人たち、神に頼らざるが生きていけない人たち、そういう人たちを暗示しているように思います。実はこの貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人というのは、私たち外国人のことを指しているものと思われます。救いの歴史はずっとイスラエルが中心だったんですけれども、その時代は終わりを告げて、次に訪れたのはイスラエル人以外の異邦人、外国人の時代でした。それが新約聖書の世界の教会になったわけです。ユダヤ人が多かった最初の教会にギリシャ人が加わり、そしてローマ帝国に、全土に教会は広まって、そして中世のヨーロッパを席巻して、500年前の宗教改革を経て、カトリック、プロテスタントの両方がアメリカ大陸をはじめとして全世界に飛び出していって、そしてこの東アジアにもイエス様の福音の知らせが、良い知らせが伝えられてきました。そうかにいる私たちも、そのおかげで私たち十字架を、イエス様を信じることができるようになったのです。神の国の大宴会に招かれるに至ったわけです。本来滅ぶべき私たち、取るに足らない私たちは、信じたとして、イエス様を信じたとして、良いことをしたから、良い人だから信じたわけではない、家柄や血統が良かったから信じるわけでもない。ただイエス様の御声を聞いて、その声に従おうと決心したから大宴会に出られるに過ぎません。そしてもし信じたのであれば、信じた人は今までの過去の罪、失敗、そういうもののことで自分を責める必要はもうありません。すべてはイエス・キリストの十字架の血が私たちの失敗や誤りや罪を清めてくださって、許してくださったからです。もし私たちが過去のつまずき、失敗、いろんなつまんない思いことを思い出して自分を責めるのであれば、その思いはどこから来るかというと、悪霊サタンから来るものです。悪霊サタン、来週も見ますけれども、黙示録12章にある通り、私たちを告発する、裁判にかけて有罪にしろと告発するも働きが悪霊サタンから出てくるものです。それに対してイエス・キリストから出てくる思いというのは、罪を許され新しくされたんだから、 新しく出発していい、もう自分の失敗に立ち戻らなくていい、思い出さなくてもいい、新しくされたんだから新しく生きなさい、そういう恵みによって生きようというのがイエス・キリストから出てきた思いです。この祝福によって私たちは毎日喜んで歩みを進めていくことになるのです。22節を以降をお読みします。やがてしもべがご主人様仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。主人であるイエス・キリストの気前の良さは際立っています。私たちのような貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人、取るに足らない人々を無理にでも連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ、席を埋めてくれというふうにしもべに言いつけます。これは今という時を表しています。空いている席には限りがあります。しもべたちが教会で全世界の人々に向けて十字架の良い知らせを述べ伝えています。しかしやがて空いた席が全部埋まってしまう時が来るのです。その時世界には終わりが来ます。世界には始めがあって終わりがある。救いの歴史にはにも終わりが来る。席がすべて埋まった時、最後のラッパが鳴り、イエス様が天国から地上に帰ってこられます。今まで戦争をやっていた国々もなくなり、涙を流していた人々もなくなり、病気の人たちは癒され、そして完璧な平和、完璧な祝福の世界がやってくる。それが神の国の大宴会のとなるわけです。しかしその時が来てしまったら、やっぱり信じますと言ってももう取り返しがつかない。畑を買ったので見に行くとか、牛を買ったので調べに行くとか、いや今日の午後友達と約束があるから行けません、言っていた人たちはイスラエルと同じように命を失ってしまうことになります。救い主イエスは言われました。黙示録22章7節見よ、私はすぐに来る。22章10節時が迫っている。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。マルコ8章の36、37節。悪霊サタンに奪われた人の命を、救い主イエスは自らを生贄として十字架で死ぬことによって買い戻してくださいました。自分の命という代価を払って、悪い霊から人の命を買い戻してくださったのです。そのために2000年前にこの地上に生まれてきてくださいました。それがクリスマスです。由緒正しいイスラエルの人たちが主イエスの招きを次々と断ってしまったために、取るに足らない神様を知らなかった私たち、神様の清めの道、律法に書かれた清い道を知らなかった私たちに招きの招待状が届くことになりました。しかし時は迫っています。決断する時は今です。主イエスの呼びかけに応えて神の国の大宴会への切符を手にする方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、イスラエルの背きによって取るに足らない私たちが神の国への切符を手にできるようになりました。手にできるばかりか、新しく作り変えられて これまでの失敗、罪、過ち、咎をすべて許されて、新たな出発を許されることができます。神様、イエス様を信じます。どうぞ私たちに信仰の道を歩む決断を与えてください。キリストに人生を預ける、そしてそのことによって永遠の御国で、大宴会であなたの祝福をいただけるという道を私たちに授けてください。神様、このクリスマスのひととき、プレゼントの交換に終わることなく、命のために自分を十字架に投げ捨ててくださったイエス様の愛を悟ることができますように。私たちの関連するキリスト教保育園、幼稚園、光幼稚園、また第二幼稚園、幼稚舎ではクリスマス会も執り行われます。どうぞ園児の心をあなたが開いてくださり、このイエス様の素晴らしい愛を感じ取り悟ることができるように、先生方を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。